皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、世界中に発信していきたいという番組です。すいません、ちょっと大学の授業で話しすぎ、すぎまして声がすごく枯れてるんですけれども、昨日ですね、京都大学の山中教授はですね、iPS 細胞の研究でノーベル賞をもらえて、やっぱり京都っていうのは、京都大学っていうのはやっぱりすごいなって思って、この自由な雰囲気からですね、京都というのは、星でもあるけれども最高のこう澄んだ、自由に勉強できる環境なんで、すごくですね嬉しくて、僕はですね龍谷大学の社会学部の教授なんですけれども、京都大学の経済学の大学院で、東アジア経済基礎論というのを英語で教えてるんですけれども、まあ、それもあってすごく嬉しいんですけれども、やっぱりさすが、京都のど真ん中からですね、この、まあ、ラジオカフェを通じて世界に発信してるんですけれども、今日はなんか声は枯れてるんですけれども、気持ちはもう思い切り、熱いです。本日のゲストはですね、奥田由紀さんです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
奥田さんとやっぱりこの iPS 細胞の関係というのは、ちょっとね、さっきお聞きしたらちょっとあるかなと思ったんですけれども、
そうですね、あの健康美コンシェルジュというユキという仕事で、あのアンチエイジングのお仕事をさせていただいてるんですけれども、 iPS 細胞っていうのは再生医療の分野の技術だと思うんですが、美容の方のアンチエイジングの方でも十分に活かされる技術で、もう銀座の、東京の銀座にソラリアプロジェクトというメディカルクリニックがオープンしてるんですけれども、そちらの方の再生医療の方でも iPS 細胞っていうのを研究されて、名古屋の明大でもされていて、そちらの方でもすごく話題になってるアンチエイジングの、
今回のだけど、はい、ノーベル賞っていうのは、
はい、
なんかすごくね、はい、まあ、山中さん自体その、ね、京都マラソンも出られて、かっこいいし、はい、ラグビーもされててね、
かっこいいですね、
かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、若いしね、はい、50歳で若いし、
はい、
それよりこの発明によって、はい、我々がアンチエイジングとかね、
そうですね、
肌がきれいになるとかね、
はい、
なんかこう未来への希望っていうのをね、ものすごく感じますね。
そうですね、若々しくっていうこともありますし、あとは予防医学というところでも再生医療っていうのはすごく役に立つ、ものだと思うんですね。あとはもうテレビとかのニュースですごく言われてると思うんですけれども、アルツハイマーであったりとか、あと難病であったりとか、そういった病気に対しても効果が得られるのではないかということで、すごく期待されているので、はい、いろんな意味ですごく楽しみだと思います。
高齢化社会に住んでるけれども、
はい、
やっぱり健康で長生きするというね、
そうですね、
これはやっぱりね、健康で長生きできる、例えば100歳ぐらいまで生きるようなね、はい、そういうメッセージというかね、すごく含まれてるんで、はい、なんかすごく明るくなりますね。
そうですね、生きる、生かされるっていうことと生きるっていうことで違うと思うんですね、例えば病気になりながらお薬をたくさんもらって、すごい紙袋の中にお薬がいっぱい入って、定期的にね、ご飯食べた後にお薬を飲んでらっしゃるご老人の方とかたくさんいらっしゃるんですけれども、そういうのはやっぱり生かされてる、
生かされてる、
ね、そうですね、生かされてるっていうのではなくって、生きる、健康で自分で自分の体調の管理をする、またはこういった再生医療の治療によって、自分の足で自分で歩いたり食べたりとか、物事を判断したりっていうふうに生きていくっていうことができるような時代にどんどんなっていくのかもしれないですね。
いいですね、
はい、
こう初期化するっていうかね、今のこう古い細胞を全部こう初期化して、
はい、
そこからなんか新しい何かをね、あれが、それが再生されていってね、自分の体の中からこう細胞が復活させるっていうかね、
そうですね、
皮膚がきれいになっていくというかね、
はい、
そういう本当に治療法っていうのはまさに予防医学みたいなね、
そうですね、
予防医療というか、
はい、
自分の内から何かパワーが出てくる、
はい、
それは最高にいいですね。
そうですね、外から何かを与えるっていうものではなくて、例えば作ったりされるものではなくて、自分自身の細胞が生まれ変わる、再生するっていう、ものが iPS 細胞なので、それが本格的に、まだまだ実際今年から10年ぐらい実際現場で皆さんが使われそれを利用できるっていうのはまだまだもうちょっと先になるかもしれないんですけれども、やはりすごく希望が湧いてきますね、はい、
特に今ね、女性、このラジオカフェシンクタンクジャーナルでも月1回、ね、はい、月の初めはトリトリオっていう、みんな 66歳、
はい、
54歳、
はい、
あ42歳というね、43歳かな、はい、そういう鳥年3人がね、はい、やってるんですけれども、柴田かおさんって美魔女で43歳だけど、
はい、
めちゃくちゃ若く
です ね、
今はそういう女性が、はい、まあ、このアンチエイジング、エイジングね、はい、こういう細胞でなんかなれば、なんかびっくりするような世の中がね、
そうですね、
来るとも分かんないですね。
そうですね、本当にあの、うん、若い方々にも負けないような美魔女がもっとたくさん増えるかもしれないですね、う
ん、それを、はい、あのいろんなセミナーとか開催されてるんですね。
そうですね、あのアンチエイジング、私の専門としたら、あの体内からあのお食事というところからのアプローチと、うん、あとは簡単な運動で基礎、うん、あの基礎代謝、うん、筋肉をつけるような運動と並行して、あの、まあ、若さを保てるような体を自分自身で管理しましょうっていうようなセミナーをさせていただいてます。
そしたらまず食事と、はいね、次は適度な運動というんですか。
そうですね、適度な運動、
まずどういう食事をすれば、うん、アンチエイジングに役立つんですか。
あのアンチエイジングに役立つっていうのももちろんなんですけれども、うん、基本的にあの朝方 の、うん、あの8時から、あ朝方の4時から昼の12時までは排出期間っていう風になってるんですね、うんうん、はい、で昼の12時から夜の8時まではもう何でも食べていい、あの体があの食べ物を欲してる時間、うん、で夜の8時からあの朝方の4時までは脂肪、あの細胞が再生する時間帯っていうので、
寝てる時間に細胞が再生されると、
再生してるんですね、うん、なので成長ホルモンって夜に出るから、うん、夜はしっかり寝なさいねとかっていうのは、
寝る子は育つという、
そうなんです、うん、であとはあのよくダイエットとかで、うん、あんまり遅く食べ過ぎると良くないよっていうのは、うん、夜のその、 あの再生細胞が再生している時間に食べ物をどんどんどんどんどんどん与えていってしまうと、うん、やっぱり体がちょっと反応してしまうので、うん、あのその細胞の再生の、うん、あの時間帯にちょっと悪影響があるので、うん、夜遅くは食べないでね、うん、っていうことなんですね。
一番食べていい時間っていうのは朝の8時から、
はい、
あの
昼の12時から
夜の
8時までなんです。はい、
24時間を3等分するということですか。
そうなんです。
朝食をたくさん取ったらいいというのはあれはあんまり、
朝食はね、うん、あのまあまあ、賛否両論いろんなね、うん、あの意見があるんですけれども、うん、あの夜例えば遅く食べたのに、うん、朝ってあんまりお腹空いてなかったりするじゃないですか、うんうんうん、そういった時って体ってあんまり欲してはないんですね、うん、食べ物、うん、となればちょっと別に1回ぐらい飛ばしてもいいっていうのと、
うん、そうね、自分が食べたい時に食べたらいいっていうか、ね、
そうなんです。で、うん、朝の4時から昼の12時までは体の排出期間なんですね、うん、なのでよく健康な人は朝起きたら一番に便が出るよってうんうん、朝一番の便は健康の証拠だよっていうのは、うん、排出時間 の、 あの時間の時に、うん、あの便が出てるっていうことで、全てその3つの時間帯、区切られた3つの時間によって、うん、あの結構3時のおやつが決まってたりとか、うん、朝方の便だったりとか、うん、ダイエットでは8時以降には物を食べないでねっていうのが決まってたりっていうのは、それを基本に、うん、あの皆さん結構ご説明される。確かにあります
ね。夜の8時以降に食べない方が絶対いいですね。
そうですね、うん、痩せやすい体作りができますね、うんう
ん、あの学生時代に比べて多分15キロぐらい太ったんで、
はい、
まあ、ちょっとダイエットでね、
そうですね、
ちょっとねダイエットして2、3キロちょっと落ちたんですけどね、
はい、
あのね僕すごくものすごく早く食べる癖があって噛まずに食べたのを、
はい、
急にここ、まあ、ほんの2週間ぐらいですけどね、
はい、
ゆっくり食べるようにしたんです。噛んで、はい、30回ぐらい噛んで、
はい、
でお蕎麦食べに行っても、はい、カウンターで誰よりか早く大盛りを食べたのを、
はい、
もう全部中にして、
はい、
そして横の人よりか絶対時間かけて食べるっていう風になればですね、
はい、
なんか急にちょっとお腹が減っ込んだ気分だけですけどね、
あ多分満腹感も、ね、うん、ありますよね、うん、はい、
ゆっくり食べるということは、
はい、
いいですね。スローフードっていうかね、ゆっくり食べた方がいいですね。
そうですね、
ファーストフードよりかね、ゆっくりスローで、
ゆっくりあのしっかり噛むことによって唾液も出ますし、うん、であの満腹中枢っていうのがすごく刺激されて得られるので、うん、もうあれもこれもいっぱい食べたいっていう風にはならないので、うん、ゆっくりとした空間でゆっくりと食事するっていうのはすごくベストですね。
大事ですね、
はい、
で一つのものは一回しか食べない、よくこう、はい、もうそれもいいかなと思ってね、なんか混ぜてこうね、
はい、
お肉とご飯とかね、お肉はお肉だけ食べて、はい、ご飯は、はい、噛んで食べれば、
はい、
すごい時間もかかるんで、
そうで、あとはコース料理なんかはね、すごく実は、ダイエットとかにも適していて、うん、あのコース料理ってあのご飯が一番最後に出るじゃないですか、うん、で野菜が最初に出てたりとかっていう、うん、あの順番で食べるっていうのもすごくあのゆっくりと食べれるようなコースになってるので、うん、満腹中枢ももちろんあの満腹で刺激として、うん、あのお腹がすごく落ち着きますし、うん、最後にご飯を食べるとすごく腹持ちがいいので、うん、であの次にまた何かを食べたくなるっていうこともないので、うん、ちょっと食べる順番も変えてみるといいかもしれない。
はい、まあ、コース料理の場合は最後デザートがこう、
あ、ね、そうですね、
思った方も食べるでしょ。
そうですね、
なんかねコース料理というのはやっぱりすごく量が多くて、
はいはい、
やっぱりあんまり食べダイエットしてるときはね単品の方がいいかなって、
ね、そうですね、
思うんですけどね、
はい、た、うん、まあ、そうですね、単品で、あとはちょっとお米を玄米にしてあげるとかっていうのもいいです。食物繊維とか、うん、あのビタミンミネラルが玄米には豊富なので、うん、あのお肉とかねタンパク質あんまりダイエットしてる時ってね炭水化物を抜く方と、うん、タンパク質を抜く方ってすごく多いんですけれども、うん、あのしっかりとしたタンパク質っていうのを取ってあげないと脂肪って燃焼しないんですね、うん、なのでどちらかといえばあの植物性の本当は大豆とかがベストなんですけれども、うん、お肉だったら赤身と一緒にお野菜を取る、うん、であのビタミンミネラルの豊富な例えば玄米を一緒に取ることで細胞が燃焼しやすいあの食事の取り方ができるので、うんうん、ちょっとそういったことも意識されると、
う
ん、あの同じダイエットでも結構早く結果が出てきたりしますね。
組み合わせによって、はい、化学反応っていうの
は、ね、
植物がこうなんとか反応を起こして、
はい、
早くこう
燃焼しやすく、
しやすい、
アミノ酸もしっかり取ってあげるっていうようなやり方の、だからやみくもにあの、うん、よくバナナダイエットとかね、うんうん、あの1個だけを食べて痩せるっていうのは、うん、やっぱりあのビタミン不足になりがちだったりとか、うん、何かが不足するので、うん、偏食ダイエットになってしまうんですね、うんうん、偏食ダイエットになると必ずリバウンドが来るので、うん、どちらかといえばあの長期的な一生ダイエットって私たちは言ってるんですけれども、うん、ダイエットって痩せる だけのことがダイエットではなくて、うん、体調管理をすることがダイエットになるので、うん、そういった意味でも正しい食事をして、うん、一気に例えば今15キロっておっしゃってられてたんですけれども、うん、一気に15キロを何ヶ月で落とそうというよりかは、うん、1ヶ月に1キロずつ、うん、ゆっくり落としていってあげるっていうのも、うん、リバウンドしないコツにはなりますね、
うん、いや僕なんかジョギングして、
はい、
サウナ行ったらだいたい1日1キロ落ちますよ、はい、完全に落ちますね体重測ったら。
そう、あの多分ね水余分な水が抜けてたりとかする
というのは相当余分なものが体に、はい、まあ、ある人というのは結構落ちるんではないですかね。ちょっと頑張ったら
最初は 5,6 キロまではドカンと、うん、結構10キロまではドカンと行くんですけれども、うん、最後のその3キロから5キロとかっていうのがなかなか難しかったりとかするので、うん、その時にちょっと挫折したりとか、うん、またリバウンドしたりとかっていうことがあるので、うん、そこを超えると、
うん、
超えて3年もあの同じ体重をキープしてればまあまあそう太ることはない
ですね、うん、ずっとキープされてますね
多分。でも子供を出産した時に16キロぐらいちょっと太ってしまったので、
は
い、3年かけて痩せました。お二人、はい、4歳と9歳がいるんですけれども、うん、どちらの時も15、6キロ太ってすごく怒られたんですね病院の先生から、うんうん、でも多分太りやすい
体質で、それはやっぱお母さんとしてね子供が大事だから、
はい、
いろんな美味しいもの食べてね、
それ無駄に多分食べてたと思うんですけれども、うんうん、今思えば、はい、でもあのできたらもうその一番最子供を最後に産んだのが35歳の時だったので、うん、あのもう35って言ったらお肌もやっぱりツヤだったりとか、うん、ハリだったりとか髪の毛のツヤとかもすごく気になる時期だったので、うんうん、同じ痩せるにしても美しく綺麗に痩せないと、うん、もうシワシワになって潤いもなくって痩せるっていうのはすごく打撃が、
ま
あ、
割と意外とそういう人いますね。
そうなんです、ね、あの、うん、痩せたけど老けたみたいな、
うんうん、ちょっとあの、はい、松原恵子でいいんかちょっとね、はい、ああいうのもまたね、
はい、
うん、いいと思う人もいいね、
ちょっとそうですね、はい、そうなので、うん、美しく痩せるためにはやはりあの食事をきっちり正しく取りな、うん、正しい方法で正しく取りながら、うん、であとはあの基礎代謝を上げる、きっちり筋肉をつけてあげる運動を
して、うん、一番いいっていうのは何ですか、食べ物でこれが一番いい、朝食で、ね、ランチでディナーっていう、
あの確実に、うん、あの
玄米
は
おすすめ、玄米はやっぱり、はい、あの噛まな消化できないからやっぱりスローになるんでしょ、玄米食べれば噛むから。
そうですね、噛みますし、
うん、玄米がいい、
そうですね、噛みますし、うん、あとはあの超高水圧加圧玄米といいまして、うん、今度はあの島根県の方で、ちょっと大阪の会社の方とご一緒に開発された玄米は、はい、あの圧力をかけたあの玄米で、玄米自体は変わりないんですけれども、うん、すごく吸収、消化吸収率を上げた玄米なんかも出てるので、うん、これからどんどん玄米自体も進化していく、うん、消化吸収率がすごくいいような形で、あまりそんなに気にしてすごく噛まないとダメだっていうようなものじゃないようにどんどんなっていくような感じの流れも来てるので、う
ん
う
ん、玄米自体中にいろんなこう栄養素っていうんですかね、必要なものが含まれてるという、
は
い、
そうです、食物繊維、ビタミン、ミネラル
ということは原点に戻るということですよね、昔の。
そうですね、うん、はい、うん、もう昔の食事ですよね、木の実を食べてたとか、うん、
玄米と何ですか、僕は
玄米とあとはやっぱり果物、
果物
ですね、あの
特にどんな果物ですか。
あと体をね温める果物と体を冷やす果物があるっていうのは、うん、多分結構皆さん女性の方はご存知だと思うんですけれども、うん、南国地方で作られた例えばバナナだったりとか、うんうん、パイナップルっていうのはあの南国地方の人たちの体の DNA に合わせた食べ物なので、うん、暑いところでは体を冷やさないと体調が悪くなるじゃないですか、うん、だからバナナだったりパイナップルだったりするので、うん、体を冷やす果物になるんですね、うん、それとは別で体を温める果物、うん、例えばリンゴだったりとか、うん、あとはそうですね、リンゴ、人参、人参はちょっとまあ野菜に入りますけれども、うん、そういった根野菜だったりとかを取るとすごく体にもいいですね、うん、で、体ってすごく正直なので疲れて甘いものが欲しくなると思うんですけれども、うん、甘いものが欲しい時ってビタミン C 不足なんですね、うん、なので甘いものが欲しいからって言って単純に例えばお菓子もすごく美味しくていいんですけれども、うん、チョコレートを食べたりとか、うん、スナックを食べたりっていうのではなくってちょっとリンゴとか、うん、例えばレモンをちょっと甘く蜂蜜で浸したものを食べるとかみかんとかを食べるっていう風にする方が体にとってはすごくやっぱり体が欲しいものをそのまま食べているので、うん、そういった食べ方っていうのもすごくいいですね、体には。
魚とかやっぱり青身の魚っていうのはいいんですか。
そうですね、 DHA とか、はい、が入っているので、うん、やっぱり小さなお子さんに、うん、海外とかの研究とかでもよくもう症例が出てて結果が出てる論文もたくさん出てるんですけれども、うん、その青魚とビタミンをたくさん取ったお子さんの方が全然知能指数を測った時にはすごく高いっていう論文なんかも出てるので、
例えば焼いたサンマにそこにちょっとね、はい、スダチかなんかかけるというのは
いいと思います、う
ん、最高なんですかね、
はい、味的にもすごく美味しいですね、う
ん、玄米と大根おろしとか好きなんですけどね。
あれもういいと思います。
ということは完全にね、日本の昔からある食生活の原点に戻ることが、はいはい、アンチエイジング美容にとってベストということですね、
はい、
本日のゲストは奥田由紀さんです、ここでですね、いつものように、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。
Bye. still and my nerves gently start to unwind. Every mile that I drive brings me closer to where I've always known I should be. It's not a big city, but the sugar cane's pretty. My beautiful home.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野トムスです。この番組は株式会社トライオン財団法人文化コミュニケーション財団の、ご協力でお送りしております。本日のゲストは、奥田由紀さんで、アンチエイジング美容についていろいろとお話を伺っております。後半はですね、どんなこう、まあ、あの運動というんですかね、
はい、
生活というかすれば本当にこう、こう美しい、まあ、奥田さんね、は
い、
美しいんで、
いえいえ、
保てるかというとどんな運動がいいんですか。
そうですね、まず基本的にはあの歩くことって簡単にできると思うので、うん、正しい姿勢で、うん、あのきっちりと歩く、うん、今あのウォーキングブームが結構来てると思うんですけれども、うん、正しい姿勢で歩くことによって肩こりが治ったりですとか、うん、あとは腰痛がマシになったりですとか、うん、あとやっぱり有酸素運動することってカロリーがあの落ちやすい、
うん、
あのたくさんは落ちないんですけれどもちょっと落ちやすいのでダイエット効果もある、うんっていうようなことです。あとはやっぱりちょっと軽くトレーニング、うん、筋肉トレーニングは必ずしていただきたいですね。
まず歩くということですけれども、はい、正しい姿勢で歩くという、はい、正しい姿勢というのはどういうことですか。
正しい姿勢っていうのは骨盤を立てるっていう言い方をするんですけれども、うん、こうちょっと言葉ではちょっとなかなかちょっと説明しづらいんですが、女性で言ったら膣ありますよね、膣、うんうん、をちょうど椅子に座ってるのであれば椅子の上に垂直に乗せるような感じですね、うん、その時に必ず背筋を反らない、うん、反りすぎない。よくウォーキングのレッスンを行かれた方とかは壁にベタッと自分の体をペタッとつけて、その時に腰にあんまり隙間が空いてると反り腰だから良くないですよっていうような形で言われると思うんですけれども、まずご自宅でもしご自身でやるのであれば壁に一旦自分の体をこうペトッと沿わせていただいた時に腰もなるべくちょっとぐらい空いててもいいんですけれども、なるべく壁につくような姿勢
ということはほとんどの人はね、
はい、
首というのはこう前に出るでしょ。
そうですね、 S 字なので
後ろにこう、はい、でそれで歩く、まあ、モデルさんみたいな歩き方っていうことですか。
そうです、モデルさんでも舞台のショーモデルの方はきっちりと体の軸ができてないとターンができてないので、うんうん、きっちりと軸を取って骨盤を立てたウォーキングをされてると思うんですけれども、うんうん、反対に雑誌のモデルさんとかであればやっぱり美しく映るために、うん、反り腰で映らないといけない時っていうのがあるんですね、うんうん、なのでそこはちょっと見分けも同じモデルさんでもちょっと違う、うん、多分体の使い方をされてるので、ショーモデルさんとかあとバレリーナの方とか、うん、ああいった方たちの歩き方っていうのはすごく美しい。
草刈民生さんがこの前出てるちょっと違いますね、はい、歩き方自体がね。
そうですね、バレリーナされてるのでちょっと外股にはなるんですけれども、うん、彼女の場合は、うん、でも、はい、綺麗に歩いてられると思います。
姿勢がやっぱりね違います、はい、お腹をこうへっこましてということ
ですか。そうです、下腹にきっちりと、うん、力を入れてもらって歩く、うん、っていうことですね。
うん、
あと日本人って猫背の人が多いですね、
うん、
海外の方に比べると、うんうん、なので今ってすごく背が高くって、うん、スタイルのいいも若い女の子とか若い男の子がもうたくさんいるので、うん、もう若い人たちにもっと堂々と美しく歩いてもらいたいっていうのは思いますね。う
ん
う
ん、どのぐらい歩けばいいんですか、距離は。
そうですね、距離は時間で言ったら20分から30分、
うん、毎日それを継続することがいいということですね。
そうですね、毎日もう負担なく継続していただいて、うん、ただあんまりちょっと太りすぎてしまっている方の場合は、うん、膝に負担が来てしまって、うん、膝の故障につながることがあるので、うん、まずはちょっと体重を落としていただいてから歩いていただくのがベストです。うん、
いや歩いたら体重減るよりか、
はい、
あそうか食事を制限して、歩いてもね、
そうなんです、食事で、
食事で
制限していただいた方が、実は歩くだけでも、うん、あんまりそんなにはカロリーは減らないんですね、うん、歩くだけだと、うん、なのであの、まあ、軽く歩く、ストレス発散のために景色を見ながら歩くっていうことと、うん、お食事っていうことと、できるならばやっぱり筋肉トレーニングですね。
筋肉トレーニングというのは例えば腕立てとかそうですか、腹筋とか。
そうですね、あの本当は、うん、あの自己流でやるよりかは、うん、例えばあのジムとかに行ってトレーナーさんがいたら、うん、きっちりどこの筋肉に効かせる効き方っていうトレーニングの仕方があるので、うん、そういう形でやっていただくのがやっぱり一番早いですね、
うん、いや僕は割と運動してきた方なんで、はいはい、そういう、まあ、柔道とかね、剣道とか、はいはい、まあ、テニスとかやってきたんで、だけど、ね、最近やっとねインナーマッスルを鍛えるということをちょっと分かってきてね。
あ、はい、
インナーとまた違うでしょ、筋やっても。
インナーと、うん、あのそうですね、だあの大きな筋肉を鍛えるのとはまた違いますね、
うんうんうん、インナーマッスルのちょっと腹筋の仕方とかいうのまた独特違うやり方あるでしょ、
はい、
やっぱインナーマッスル鍛えた方がいいですね。
そうですね、インナーマッスルも同時にそうですね鍛えていただくのはいいかもしれないですね。
イチロー選手ね、大リーグのイチロー選手とかは、はい、こうインナーマッスルが すごい感じがして、
はい
ね、あの引退された清原さんなんかは
あくまで
こうね、
はい、
外の筋肉というか、
はい、
ゴツゴツした筋肉で、
はい、
インナーマッスルがやっぱりちょっとね動きが早いっていう、
あ
それがあるでしょうね。
そうですね、
うん、
大きな多分あのああいったプロの方はまず大きな筋肉を、うん、あの根本的に鍛えてから多分その後にインナーマッスルを鍛えられてるので、うん、あの効率よくあの筋肉のつきやすい状態のトレーニングをずっとされてるんだと思いますね。
まあ、女性と男性 の、 そのトレーニングの仕方って違うと思うんですけれども、
はい、
僕は結構ヨガが好きで、はい、週に1回だけヨガ、うん、まあ、ここ1年ならないけど、まあ、1年ぐらいかな、
はい、
行くんですけれども、ヨガっていいですね。
いいです、呼吸が整うって、ね、うん、あの行かれてる方はすごくおっしゃってられてますね、
うん、まあ、あんまり効果出てるか分かんないんですけれどもとりあえずこう、お腹へっこめるためのヨガやってもあんまりへっこまないんですけどね、はい、あのやっぱりヨガってこうなんかこう運動の基本というかね、
はい、
うん、すごくやっぱりインド的東洋的というか、
はい、
西洋の運動と違って、はい、なんかね、メンタルにも精神面もね、
はい、
鍛えるし、いいですね。
ヨガはすごくメンタル、すごくメンタルを整えるっていうのにはすごく最適なものなので、うん、あの定期的に行かれてるだけでもちょっと気持ちが変わったりしません？うんうん、
します。
あ、ちょっとちゃんとしようとか、うんうんうん、きっちり食事のこと考えようとかっていうような頭の発想切り替えになるので、すごくいいきっかけにはなると思います、
うんうん、そしたら、アンチエイジングでいつまでも若く綺麗を保つ秘訣というのは、はい、食事ですね。特にね、12時から8時の間にこう食事するというか、ね、昼の時、
はい、
うん、ね、
で
玄米食べることとか、はい、そして歩くことと、はい、姿勢よく歩くということと、まあ、適度な、ね、筋肉トレーニング、はい、やるということが、
はい、
アンチエイジングにとって、はい、ベスト
ベストです。
うん、
はい、
今日はいろいろとですね、美しくなるためのシークレットというか、ね、教えていただきまして、なんかやっぱり、すごく、まあ、京都大学の、ね、山中先生もノーベル賞もらえたんで、
そうですね、
なんとなく京都からこういう、ね、話、ね、ラジオ会議できて、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。